名盤ラジオ。こんばんは、名盤ラジオです。この番組は僕ら音楽好き3人が好きなアルバムについてお酒を飲みながらいろいろと語っていきます。たくやです。今回もよろしくお願いします。
こんにちは、こんばんは、N ゾーです。
こんばんは、ひえきです。よろしくお願いします。
はい、今回は59枚目のアルバム爆竹のお時間です。
おーい、
来ましたね。
はい、はい、
来ましたよ。
今回は久々の爆竹の時間、13回は月光を取り上げていきたいと思います。
おーい、
はい。
爆竹はね、順番にアルバムやってますけど、前回はモナリザオーバードライブやったの で、ね、
はい、
まあその次のアルバムってことですけど、
はい、
2005年4月6日発売、13回は月光。
モナリザは何年だったんでしたっけ？
モナリザは2003年2月13日なので、
2年ぶりの、
まあ。丸2年以上空いてんだよね。
なかなか空いた感じですかね、爆竹にしてはじゃあ。
爆竹にしては。
うん。はい、これは、ここまでの爆竹にしては、まあ空いてるよね。
X だったら超早いですけどね。
もうみたいな。
シングルが出るペースぐらいですか？
そうですね。
そうですね。
いや
ー。まあ、13回は結構ということですけど。どうですかね、このアルバムは。
このアルバムですか。
まあ、このアルバム出るときになんかその、
はいはい。
事前の、ね、アナウンスみたいなので。
はいはいはい。
今回のアルバムは、爆竹初のコンセプトアルバムで、テーマはゴシックみたいなのが、あったんですよね、事前情報として。
なるほどなるほど。
それ見たときに、まあ、すごい期待したんですよね。爆竹で、コンセプトアルバムで初の。まあ、爆竹ってもともと割とコンセプチュアルではあるバンドだし、コンセプトアルバムやってなかったんだっていう。
そうですね。
まあ意外で、意外といえば意外だったんですけど。
まあそうですね。確かに、なんだかんだアルバムごとに一貫性みたいなの。
そう
あるよね。
ありますよね。
ありますよね。それをまあ、あえてこの、今回はコンセプトアルバムですよという。のがあって、まあテーマはゴシックみたいな。まあゴシックといえばもうなんか爆竹はお手の物じゃないかみたいな。イメージがありますし。だからその、いよいよついにその、殿下の宝刀を抜いてきたかみたいな。期待感。
なるほど。
殿下の宝刀的な感じの、なるほど。
コンセプトアルバムでゴシックで、っていう、いよいよ、お得意の、宝刀を抜いてきましたかという期待感もありつつ、
はいはいはい。
その、前回のそのモナリザオーバードライブの時もちょっと言ったかもしんないですけど、その、結構自分がその爆竹に期待するというか、
はい、
爆竹の面白いところとして認識している、何をやってくるかわかんねえ、面白さとか、その、
はいはいはい、
あとはそのアルバムの中でのバラエティ豊かさ、こんな曲をやった次にはこんな曲来ちゃうのみたいな。
はいはいはい。
そういうところに結構面白さを感じてたので、その、方向性的にある一つの方向性に定まっちゃうと、そういう面白さがなんかそがれちゃうんじゃないかみたいな。な不安感も。ちょっとありつつみたいな。
じゃあ、リリース前からちょっとなんとなく。
どっちに転ぶかみたいな。
どっちに転ぶかみたいな。はい、そうですね。
みたいなのはなんか思って った記憶がありますね。
ああ、そうですね。
なるほどな。ちなみに、今の話聞いてて、面白いなと思ったのは、その、爆竹にゴシック、殿下の宝刀っていうのって、多分、
は
い
は
い、当時の自分、はい、意外となかった気がするんですけど、
うん。
どの辺でそれって感じてたもんなんですかね。
いや、それはもうなんか、あのバンドが持ってる雰囲気というか、まあ見た目の部分とか、
はいはい、ダークさみたいな。
ダークで、うん。
ああ、なんか、あれですかね、悪の花とかのあのジャケットとか
の
雰囲気とか。
まあ、
悪の
花はね、わかる、うん。デカダンス的な。
そうそうそう。
悪の花は確かにな。
うん。
ただそれ以降って意外とないかなって気は、うん、
それ以降は、ないっすね。
あんまりその、そうなんだろう。中世感とかもあんまないし。ね、
まあ、自分
どっちかっていうとレトロフューチャーとか、未来系の方がどっちかっていうと、
うん。
イメージだったんで。
そうですね。デジタル的な。
どの辺なんだろうなっていう。
うん。いや、そうそう。だからなんか、まさに自分はこう名盤ラジオでこう、ね、狂った太陽から、
うん、
狂った太陽以降こう やってきてるから、ゴシックイメージは確かに全然なくて。今回のアルバムは、なんていうんですかね、むしろ、なんか、あ、こんな風になったんだ、みたいな感じの。え、今度はこういう感じなんだ、みたいな。そういう捉え方でした、ね。
まあ、とはいえ、なんか、滲、うん、み出るものは、なんか、わかる気はするんですけど。
うん、漠然としたイメージというか、
うん、
まあ、特に桜井敦氏の、あれですけど、
うんうん
うん、もう、ゴシックの人だよね、みたいな。だから、その、
うん
ちゃんとその個々のアルバムで音楽性で見るとゴシックってあやってないな、そういえばみたいなのはあるんですけど、
うん
うんうん、漠然としたイメージですね。
はいはいはい、
うん。
そこでもう絶対的に得意じゃんっていう。
そうですね。
で、それを、
う
ん、ね。それをあえて前面に押し出して、じゃあ今回やりますよという。ところでなんか、あ、いよいよ、やりますかと。殿下の宝刀抜きますかみたいなのを、まあ、僕は感じたんですけど。
なるほどな。
そのイメージはないっていうのもわかるな、すごく。音楽的に言えばね、やってないですもんね。
そうですね。まあ、自分がリアルタイムで好きになって聴き始めたのは、まさに、グラマラスとか、ワンライフワンデスあたりからなんで。まあ、そっから、ね、近いところから遡ったりとかすると、まさにデジタルでいろいろやってる頃だったりするんで、どっちかっていうとそういうイメージの方が強かったりはしてましたけどね。まあもちろん、悪の花のああいうイメージとかもわかりつつ、ですね、まあ、僕と N ゾーさんは、まあもう当時、その、このアルバムが出る2005年、まあより前、曲と I Love You の頃から一緒に、爆竹のライブ行ったりとか、まあ、ワンライフワンデス最高ですよね、とか、曲と I Love You とか、モナリザオーバードライブ出ますね、とか、そういう話を、まさにしてた中で、この13回月光も出たわけですけど、まあね、そういう今の出る、次はコンセプトアルバムかっていうところで、実際出てどうだったかっていうところですけど。
どうでした？
たくはなんかそのコンセプトアルバム次はそうらしいぞみたいな時の期待感みたいなところはどうだったの？その
期待感どうだろうな。まあロマンスっていう最初の先行シングルはまあ、好きで。
はいはいはいはい。まあじゃあシングル出て、それ聞いたときは。
そうですね。
おー、いいじゃんいいじゃんっていう。
まあ、ロマンス、一曲目のそのロマンスは、まあ、おー、 なんかいいねって、シングルっぽくていいねって感じで、カップリングの、
はいはい。
ディアボロ、
はいはいはい。
が、まあアルバムにも入ってますけど、これは割と、
うん、
おう、そういう感じかっていう感じはあったかな、その時点で。
なるほど。まあ確かに結構ね、雰囲気的に。あ、カップリングのディアボロは、アルバムバージョンと割と似てるんですか？あの、アレンジというか。
そんなに違わないんじゃないかな。そんなにか、
じゃあ、あ、まあじゃあ印象的には。
違うは違うと思うけど。
なるほど、なるほど。ディアボロはだいぶまあ、なんか、そうっすね。
そうっすね。
片鱗を。
そうっすね。で、まあ、
見せてた、
アルバムをそんな中でまあ聞いて、
うん。
まあもう正直、言うと、あんまりわからなかったので、
はいはい、
そんなにその当時聞き込まずに、
ああ、
うん、って感じではありましたね。
うんうん、
あ、なんかそういう感じかって。
そういう感じか。
でも正直にね、言うと。
はいはいはい。
いまいちだな、みたいな。
まあ、聞き込んでないっていうのはそういうことなのかもしれない。ただ結構。
曲数も多いしね、結構。
結構ね、まあ、それで言うと、そのタイミング、まあ、自分の中でのタイミング。
はいはい。
と、
あるよね、あるよね。
音楽的趣向みたいなところに合わなかったっていうのが、まあ、明確な理由だと思う
ですけ
ど、
うん、
自分としてはやっぱもっとね打ち込み系とかに行ってほしかったんですよね。
あ、
期待してた
のか。あ、だからむしろそっちの方にっていうことね。
うん。
ああ、
こ好みがやっぱなんかそういう風になってたんで、はいはい、もうあの、
うんうん、
ね20代も半ばぐらいになると、そういう、
そうだね。
もうちょっと。なんかね、世界観的にも、ちょうど、少し大人になってるというか、ね。
この頃ってな、まあ、どの辺にハマってた時期のタク？
いや、結構、だからエレクトロニカとかにハマってた頃だよね。
レディオヘッドのキッド A 以降の、あれじゃないですか。ポストロックエレクトロニカの流れ。
そういうので、その辺のね、
ムーム
とかすごい、ムームとか、アルバムリーフとか、多分聞いてた頃なんだよ。
なんかその辺結構、確かにそういう時期的にはそういうタイミングだね。
で、モナリザオーバードライブと、この13回月光の間に、
うんうん、
あの、幻想の花っていうシングルを出していて、
はい、
アルバムには入ってないんですけど、
はいはい。
まあ、その幻想の花っていう A 面も、すごい好きなんだけど、B 面にノクターンっていう曲が入ってて、
うん、
もうそれとかめっちゃ好きで。
ああ、はいはい。
あれはね、まさにそのエレクトロニカ風なテイスト。
うん、
だからね、そっちに行ってほしかったんですよね。
はいはいはい、なるほどね。
なるほど。
これこそが爆竹。この路線次は期待してるぞ、みたいな。
ああ、はいはいはいはい。
自分
の
ね、の
あって
好みというか、ハマってる方向性との。
割とね、なんかそっちを期待しすぎちゃったってのもあるかもしれない。うん、勝手にね、自分が。
うん、
ああ、そうっすよね。
こう来てくれっていうね。
そうそうそう。
うん、その中で結構生音回帰してますもんね。
そうなんだよね。音の質感が全然違うじゃん。
それほんとなんかちょっと後で。曲ごとの話の中でもで、言うかもしんないけど、だいぶ生音、まあ、うん、生音階級ですね。
いろんな音は使ってる、
ね。そう、いろんなね、音は使ってるんだけど、でもまあ、使ってる音が全般的にやっぱ、生音
なんていうか、その、古めかしくしてる。
そうそうそうそう。まあ、だからそういう。うん、
世界観として、ね、音も、音作りも、
うん。
デジタル近未来系の音を一切排除してるというか、そうい
う
音作りにしてないから。
そうなんですよね。 デジタル近未来禁止してるよね。
禁止禁止。
デジタル近未来はね、ゴシックじゃないからね。
そう、ピコピコさせようものならもう
ね。それが存在してない時代のね、
うん、音だ。そうですね。あの宇宙船の中の雰囲気があんまりないですからね。
ね。犬蔵さんのその聞いた感触は当時どうだったんですか？リアルタイムで。
多分根本的に言うと、今のタクの一端とほとんど同じになると思うんですけど、僕の印象で言うと、そのコンセプト、ゴシックっていうコンセプトに、っていうその枠にはまりすぎてんなっていう。
ああ、なるほど。
ああ。
やっぱ爆竹ってその何を やらかすのかわかんねえみたいなさ。
ああ、
うん、うん。
枠からはみ出ちゃうっていうか。
うん、そう、
うん。
うん。そのなんか既存のジャンルなり、うん、音なりっていうのがあったなら、それをこう、いかにズタズタに。
はい、はい。
で、それをおもちゃにして、
うん
オリジナルにしてしまうかみたいなところに結構面白さを感じてたので、それで言うと、このアルバムはなんか、ゴシックというコンセプトにハマっていってしまってるなっていう印象がすごく強くて、そこでなんかね、面白くないなって思っちゃったんですよね。
なんかもう、もっと、予想だにしないところからゴシックを表現してくれてればみたいな。
うん
まあ、そんな方法があるのかっていう、ね、ところではありますけど。
うんそれは、もう今タクが言ったの多分根本は同じだと思うんですけど、
うん
うん、もっとなんか、もっと遊んで欲しかったみたいなのがありますね。
はい、うそうですね。なるほど。
やっぱ、うん、個人的なその音楽的思考にしても、僕もやっぱ、その当時はポストロックエレクトロニカの方面に行ってたから、そっち強めの方が良かったとか、
はいはいはい、
うん。あと、結構近い時代のアルバムで、で、同じようなテイストのアルバムで、マリリン・マンソンが、
はいはいはい。
ゴールデンエイジオブグロテスクっていうすごいアルバムを出してて。う
ん
う
ん、
あれもすごいゴシックでっていう。
そうですね。
同じようなテイストなんですよね、世界観的に。
うんうん、確かに。
それで、あ、こんなすごい、めちゃくちゃかっこいい。
うんうんうん、
すごい破壊的で刺激的な音。やれるんだみたいなのを見せられてたので、はい、まあ比較しちゃうじゃないんだけど、うん、なんか深い世界観のものとして、
うん、
ってなっちゃったなっていうのもありますし、
やっぱなんか同時期リリースのものってなんかやっぱ影響相互にありますよね。比較しちゃうっていうか。
そうね。っていう、なんか、いろんな理由があって、まあ、
うん、
僕もハマらなかったっていうアルバムなんですけどね。
まあね。
結構世間的には、割と、売れてというか、評価されてる感じなんですかね、これ。
これはね、人気高いんですよね。
ああ。
まず、セールス的にも。
はいはい。
この13回月光は、初登場4位で、トップ5入りも久々なんですよね。
ああ、だからそっか、モナリザとか。
モナリザとか極東 I love you, one life, one death とかは、もうすごい低いんで。まあ、セールスもそうだし、そう、我々が好きなやつね。そう、悲しい。で、まあ、セールスもそう、セールスもそうだし、ネトラボでやってるランキング、人気、アルバム人気ランキング。
はいはい、うん。
これもね、2022年にやったやつだけど、13回月光6位なんだよね。
おー。
6位ってやっぱまあまあ高くて、爆竹のアルバムいっぱいあるから。
うん、
6位は上から行くと、
うん、
上から行くとね、 狂った太陽、シックスナイン、ナンバーゼロ、タブー、殺しの調べの次、13回月光なんで。
まあ、マジか、そんなだけなんだ。
そう。
すごいですね。
ダーカーザンダークネスとか悪の羽より上にいますからね。
ああ、すごい。
で、我々が好きなワンライフワンデスは15位。
はい。はい、
モナリザオーバードライブ22位。極とアイラブユー24位っていう。だから、
いや、
時期間とか考えてもめちゃくちゃ高いんですよ、やっぱこれ。
高いね。
めちゃくちゃ上位ですね。
うん、そう。6位はだからすごいんだよ、人気が。
いや、だから人気高いですね、本当、確かに。
だからその、やっぱそのね、リアルタイムでハマった人が、うん、その、ワンライフワンデスくらいの時期にはもうなんか、
うん、
いろいろな理由で離れて、
はいはいはい。
なんだけど、そういうなんかメイン層が割と戻った時期なんじゃないですかね、これは。
ああ。悪の花とか、その辺ですごい、なんていうんですかね、その辺の時期を中心にハマってた方が戻ってきて、
その辺でハマるじゃないですか、はい、やっぱり、はい、そのメインターゲットというか、はいはいはい、うん、人生のいろんな、ね、浮き沈みというか、なんか、時期があります、
は
い
は
い
は
い、そうですね、サイクルがあって。で、ワンライフワンですが、その、人気がないっていうのは、そこで、やっぱ、自分の人生のサイクル的に、自分の人生がね、いろいろあるからっていうところで、離れた人が、ちょっと一段落ついて、また、あ、爆竹って今どうなってるんだろうとか、ちょっと戻った時期なんじゃないかなと思うんですけど、
ね。
そうですね。まあ、それで言うと、僕らも多分、この13回は月光とかがちょうどね、社会人になったぐらいのアルバムだから、まあそういう意味では、そのサイクルでいくと、まあ、割と。
ちょっとこう、あんまり聞けなくなってくる時期というか、
うん、ちょっといろいろね、考え方とか、環境変わってくるタイミングに重なってると思う。うん、
なるほどね。
ちょっと世代ずれてるじゃないですか。
そうそうそう。
ね、はいはいはい。だからそのずれがちょっと、
うん、
っていう部分もあるとは思うし、
ね、そうですね。
ね、
うん、
う
ん。
そんななんか音楽とかバンドばっか聞いてらんないよ、みたいなさ。
うん、
うん。そういう時期がまあ、爆竹のメインターゲットの世代はワンライフワンデスで離れて、うん、13回は月光ではありと戻ってくる時期であり、
うん、
でもっと遅れてるから俺らは、ワンライフワンデスで頂点を迎えてる、
ね、ちょっとそのずれてる感じなんですね、うん、タイミング、
う
ん、
となるとここら辺でちょっと、うん
うん、
まあそれどころでもないしみたいな、音楽的にもまあジャストではないしみたいな、
うん
うん
うん、
っていう感じは、なんか、見えてきますよね。
うん。まあ、それは正直ありましたね。もう、しょうがないというかね、自分の、もう、
なるほど。
サイクル的に。
なんか、それで行くとめっちゃ自分はすごいフラットに多分。
そうだよね。
めっちゃフラットに聞いてますね。そのお二人とは違う。
確かに。
意味で行くと、そう。今だし。今聞いてるから。そう、
ね、だからそういう意味では、ね、ラジオと共に爆軸を歩んでる。
そうそうそ
う。
だから、なんかそういう意味では、なんていうんですかね、すごい、冷静に受け止めてるっていうか、なんていうんですかね、うん、おー、今回は、こう来ましたか、みたいな感じのところですね。なんかこう来て欲しかったな、みたいな感じもないし、だからこれはこれでよ、もうな、今回全然、デジタル、じゃないじゃないみたいな感じ。
なるほど。
なんだけど、結構難解でしたね、今回のアルバムは。そうは言っても、結構フラットなところから入ってるんですけど、はいはいはい、こうね、ストーリーを読み解くのはなかなかこれは難解な感じでしたね。
そうですね。
全貌がなかなか全然わかんなくて、何回聞いても最初の頃。
うん。うん、
今これなんかアルバムのどの辺聞いてんだろうっていうのがなんか、
うん、
全然よくわかんなくなるっていうのが最初聞いてた頃の、あの、初期のイメージですね。うん、で、なんかあの、インストの、まあ、あるじゃないですか。エンターグラウンドから始まり、ちょこちょここう、インタールード的に入ってくるやつが、
うん、
まあ似てるのかそういうの入ってくるじゃないですか。あれまた戻ったみたいな感じの。
うん、
なんかそれで今どこかわかんなくなるし、あと、まあ、結構自分は聞くときに、リピートで何回も何回もずっとぐるぐる聞いてるから、最後と最初でまたね、似たような曲が流れるのも。
うん、
流れをつかむのがちょっと難しかったですね。
それはなんか結構ね、まあ、ううやっぱ爆竹ってコンセプチュアルでありながらも、一曲一曲が結構立ってる、
はいはいはい。
ですよね。
うん、
その、これまでのアルバム。
うん、今までの、そうですね。うん、だからこう要所要所でもう、もうすごい山があり、
うん。
でこう、こう変わっちゃうのみたいなね。とかもあり、
コンセプチュアルであるんだけど、コンセプトアルバムではないっていうのは、なんか、すごいわかるなというか。
そうですね。
まあ、一曲ずつの個性がすごい強いし、そこでバラエティ豊かな配置もされてるし、っていうのが今までのアルバムであったんだけど、このアルバムって、やっぱコンセプトアルバムとして、その、一曲一曲がそのアルバムのための、曲になってる曲が多いというか、個々の楽曲がそんなに個性が立ってないんだよなっていうのは、感じるところではありますね。
そうですね。
なんとなくなんか縛りみたいな感じのところを感じるというか、
結構そのガッチリした曲なんだけど、なんかアルバムの流れの、なんて言うんだろう、つなぎに感じちゃうみたいな曲が割と多いんですよね。ほ
ん
とシングルになってる曲がバチンと立ってるんだけど、それ以外の曲がなんかどれもこれもつなぎみたいになってるなっていうのは結構感じちゃうなっていうのはありますね。
確かに、
うん、
今まではね、アルバム曲を持ち寄って結果的にコンセプチュアルになってるけど、今回はなんか目的としてコンセプトアルバムにしようっていう感じの曲になってるってことですよね。
先になんかそっちがありきで。
そっちありきの。
なるほど。
うん、
だからここでこういう曲欲しいよねみたいなのを作ってる感みたいな、そういうところも。
そういうね、
ある
のはまあ、あったのかなって思いますけど。
うん、
まあじゃあなんでそういうゴシックなコンセプトで縛ったようなアルバムを爆竹、
はいはい、
今久しは作ったのかっていう話をね、
そうですよね、確かに
行く必要があるなと思いますけど、うん、まあそこはモナリザオーバードライブ以降のところで、まあ見ていくのがいいのかなと思いますけど、
はい、
モナリザオーバードライブ2003年2月に出して、まあその後ツアーをやってるんですよね。
うんうん。
で、ツアーをやった後、同じ年の12月に、さっき少し触れましたけど、シングル幻想の花をリリースしてると。
うんうんうん。
で、まあ、その年末は恒例の武道館のザ・デイ・イン・クエスチョンやって、
うんうんうん、
2003年終わって、で、2004年っていうのがね、爆竹のリリースがなしで、まあソロ活動とかいろいろそういう活動をしてるんですよね。
はいはいはい。あ、うん、
まあここがいろいろね、転機というか、なるわけですけど、まあその13回月光につながる話でいくと、ゴシックっていうテーマは、モナリザオーバードライブのツアー中に今井さんが思い浮かんだらしくて、
おう、
なのでさっきの2003年のやってるツアーですね。まあそこで思いついて、
はいはいはい。
まあ大体なんか そのアルバムのツアー中に次のアルバムのアイデアが出てくるらしいんですけど、
うん、
そんな感じで次はゴシックは良さそうだなみたいなのが出てきて、それをまあ温めてましたと。ただ一方で今井さんはそのルーシーっていう、
はいはい、
あの清志、
うんうん、
秀人もやってた清志と、はい、あとドラムの方と3人でルーシーっていうバンドをやって、それをやるのが2004年決まりましたと。
はい、はいはいはい。
うん、
でまあルーシーはルーシーであのロッカロリカとかっていうアルバムとかを出して、でまあその活動があるんで半年以上は2004年まあ爆竹動かないよっていうところで、
うんうん
うん、桜井敦もソロどうですかっていう感じの話になった、
はいはいはい、
なったと、
はいはい、
っていうのでまあ思い越しが動いて、
うん、
桜井さんもソロをやったと。
お、思い越しが
、うん、で桜井さんもねアルバム出して、まあライブもやって、でそのライブを今井さんが見に行って、
うんうん、
であっちゃんのソロはあの他のいろんな人が曲を書いてるんで、
まあ、
その、はいはい、ライブとか見ながらみんな桜井に色をつけてる、自由にやってるなって思ったけど、ちょっとなんかブレてるなみたいな印象をね、うん、今井さんは受けましたと。
はいはい。
俺だったらこうするのになってライブ見ながらずっと考えてたと。
うん、
お
っていうところで、その温めてたゴシックってアイディアと結びついたらしいんですよね。
桜井さんのソロは結構ゴシック色が強かったりしちゃうんですか？
そんなにガチガチゴシックって感じでもないっすよね。
ああ。
多分そこで強くないで、ブレてるって見えるんですよ。で、それがさっき俺が言った、その、ゴシックが殿下の宝刀を抜いてきたっていうのは、多分その桜井敦のイメージなんですよ、
ね。はいはいはいはい、はい、
うん。やっぱりみんな。
同じ。
はい。
同じだと思いますよ。見えてるビジョンが。じゃあ、桜井敦をちょっと活かしてみようと思ったら、ゴシックが出てきたっていう。で、それって爆竹では ね、要素としてはあるけど、がっつりとやってない部分だし、っていうところで、じゃあちょっと、もうガツッとやっちまおう。
一応やるか、と。ここで、ちょっと。
結構その、桜井敦史ありきだったのかもしれないですね。
そうですよね。
あっちゃんがそのソロをやったっていう部分で、
うん、
そこに感化されてという。
そうですね。
うん、
俺がもっと桜井敦史を生かしてやるっていう、
うんうん。俺だったらこうする、
うん。
もっとこうしたらなんかブレなにで桜井敦史の魅力を伝えられるじゃん。
うん、
やったのが、このアルバムなのかもしれないですよね。
うん。うん、
だから。爆竹的にも結構チャレンジっていうか、まあ、なんていうんですかね。まあ、実験的なっちゃ実験的なというか、うん。
まあ、成り立ちが言ってみれば、ね、そういうあっちゃんをっていうところが、少なからず今井さんにはあるわけだから、
うん、
それは今までのアルバムとは違うよねっていう。
うん
う
ん
そこで、この僕とかタクがハマらなかったっていうのも、わかるなっていう。やっぱ、音的に言うと今井久志の、あれじゃない、うん、今井久志のその自由なイマジネーションとかビジョンが面白いよねって、爆竹って、そこだよねっていうのを多分見てて、その今井さんがその桜井敦にすごいフォーカスして作ると、なんか、あそこの枠に囚われすぎてるじゃんみたいに見えちゃうみたいな。それは爆竹の魅力ではないっていうか。
はいはいはい。
俺が面白かったのはそこじゃないんだみたいな。
う
ん、
そうですね。
今井さん色が。
やっぱり今井久志の自由なイマジネーションなんですよ。で、そこにその桜井敦史が合わせていくというか、これが面白いんだよなっていうのが、個人的にはあったので、
う
爆竹でそれをやられると、ってなっちゃう。その、まあ、ゴシックっていうテーマとか、その、あっちゃんフォーカスっていうところで言うと、ザ・モータルっていうバンドがあるんですけど、
はい、
はい。
これはまさにあっちゃんがボーカルで、
うん、
で、ものすごいゴシックっていうテーマの、もう、バンド、
うん、
もっと後のバンドですけど、
うん、
2015年とかに出してるんで、うん、それはめちゃくちゃ面白いんですよ。
うん、
で俺、これ聞いてぶったまげたぐらい、すご
い
バンドだし、すごいアルバムなんだけど、そこのなんか、違いというか、
ああ、なんかそこってな、なんすかね。
わかるなぁ。モータル僕も好きなんだよな。
同じゴシック。
そう、同じゴシック。
で、ボーカルも桜井さん。
ボーカルも同じなんだけど、でもなんかね、違うんだよっていう。
そこってなんかあれなんですかね、桜井さんの成長というか、そういうとこもあったりするんですか？なんかまだこの13回の頃は、桜井さん自身と、戸惑いみたいなのがあったりしたのか、なんか、ゴシックっていうイメージはあるけど、別に、桜井さん自身がどうだったのかなっていうのはちょっとわかんないですけど、このゴシックが、好きみたいな感じのところがあったのか。
まあ、モータルの比較とかとはちょっと違っちゃうけど、13回は結構の頃のあっちゃんがどうだったかっていう話でいくと、
はいはい。
まず、次はゴシックっていうテーマになった時に、あっちゃんはもうちょっとテンション上がってたっていう。
おー。
まあ、本人はね、
じゃあ
意外。
乗り気、乗り気。あ、意外、意外な。あ、今度それ
で
行くの？
意外と思いつつ、
うん、
今井さんから見るとちょっとテンション上がってたなっていう、ふうには言われてて。
なるほど、なるほど。
うん、でもやっぱ自分的には得意だから、その作詞に関してもすごいなんか楽しくできましたみたいなことはね、インタビューとかでも言ってるから、はいはいはい、まあそういうだから自覚はあるっていうか。
なるほど。
うん。
まあね、桜井敦史見たらやっぱゴシックって思うし。
そうですね。
うん、まあだからそこはね、みんなそういう認識はあったってことですよね。少なくともその爆竹に対してっていうよりは桜井敦史っていう、ボーカリストに対しては当時もそういう認識は持っていたと、いうことなんでしょう。
だからその、あっちゃん的に言えば、今井さんが自分に合わせてきてくれた、というか、自分の多分得意技だと思うんですよね、ああいう。ダークで、大敗的で、耽美的で、ゴシックでっていう世界観は。そこに思いっきりフォーカスしてきてくれたっていうところで、テンション上がるっていうのもすごいわかるし、で、その、やっぱ爆竹ファンの人気が高いっていうのもめちゃくちゃわかるんですよね。やっぱあっちゃんがこれをやったら、ファンはみんな嬉しいよねっていうのもわかる。
あっちゃんが生き生きしてるわけですからね。確かに、それは嬉しいですよね、みんな。
やっぱね、桜井敦司要する爆竹がゴシックをやるって言ったら、本人も周りもテンションが上がる。それはさっきも、自分的にもそうなんですよ。やっぱ殿下の宝刀を抜いてきたなっていうのは、まさにそこを使ってきたかっていうところで、期待感が上がったっていう。
そうですね。
実際その出てきた音を聞くと、いや、おい、みたいな。そこの枠にはまりすぎて、あったなぁ、みたいなのが。まあ、個人的な好みなんですけどね、完全に。
まあ、そうですよね。
ファンはこれは喜ぶよねっていうのはわかるし。
わかるわかる。
やってる方も多分もう楽しいと思うしっていう。
でもすごく、やっぱりここが その、爆竹全体で見てもそうだし、桜井敦っていうボーカリストで見ても、すごく転機だったと思うんですよね。言ってみれば、ここでその、ゴシックっていう型を手に入れたというか。
ああ。
結構それまでの。
武器として一つの。
表現形態としての。それまでの桜井敦って、基本的にはもう、俺はダメだダメだっていうのをずっとこう歌詞にぶつけて、もがいてきた人だと思うんですよね。
はいはいはい。
だから歌詞を書くにはこう毎回毎回自分と向き合わないといけないっていう。で、それをなんかこうアップデートして積み重ねていくんじゃなくて、なんかもう毎アルバムごとにやり直すっていう。だからまあしんどいっていう。ただここでこう一つ得意なところでやったっていうのもあるかもしれないですけど、この時期になるとなんかその闇を背負うことをいい意味で、まあ言ってみれば演じられるようになってきたっていう。まあ一つの芸としてこう昇華させられるようになってきたっていう。その桜井敦史を演じるみたいな形を取れるようになってきて、そういう表現をどんどんスキルとして上乗せできるようになってったのが、この2000年代入った後の桜井敦史っていう。そういう話を、まあその話自体は桜井敦史っていう音楽と人の別冊、この間出たやつの編集長対談で言ってた話なんですけど、なんかそれを読んですごいなるほどなって思ったんですよね。ここでゴシックの型を手に入れて、桜井敦史を演じることができるようになったっていう、そういう方法論を身につけたのがここっていう。
なるほどね。成長の一つの。
それが面白くないんだよ。
そう。そう。僕は、だからその、もがいてた桜井敦史が好きだったのかなーって思ったんですよ。それ見て。
そうなんだよ。俺もそうだな。もがいてもがいて。死ぬほど苦しんでくれっていうことなんですよ。そこで得意な型を手に入れて、水を得た魚のように生き生きとしたら、それは面白くないんだっていう。ね、酷な言い方ですけど。
そうなんだよな。
そうなんだよ。やっぱりね、もうだって69とか最高じゃん。
そうですね。
でもあれってやってる方はもう最悪じゃん。ここがやっぱね、やってる方と聞いてる方の違いですよね。
そうですね。
やっぱアートってそういうものだと思うんですよ。やっぱやってる本人がもう死ぬほど辛くて苦しくてもこんなことやりたくねえっていうのは見てる方からしたら面白いんだよね。そこにこそなんか救いを感じるし、
そうですね。
それが、なんか、ほんとアートだなっていうか、私もね、感じてる苦しさを、お前が表現してくれる、ここに共感するんですよ。アートっていうのは。
そうなんですよね。
これは俺得意だよ。楽しいよ。でそこを見ても楽しくないんだよみたいなさ。
そう。それがね、やっぱうつ病診断されるぐらいの69で来るものとね、13回は月光の作詞の作業は全体的には楽しかったですよっていう。
そうだよ。楽しんだって楽しくないんだよ俺は。そんなものを聞いちゃってっていうのがあるんですよ。やっぱどうしても特にやっぱこういうアーティスト、桜井さんみたいなアーティストに求めるのは、なるほど苦しんでくれみたいなところが。
だから何かを演じてるっていうよりはこう自身からもう溢れ出てくるものを表現する。
自分の生身のお前のこの生きてる苦しさを 感じさせてくれと。そこに共感するんだ、俺は、みたいなのが。
そうですね。
あるんですよね。
うん。
ものすごい残酷な言い方なんですけど。
いや、そうだと思います、本当に。
うん。でも、だからこそ尊敬するんですよ、アーティストに対して。
そう。
うわ、生きてて楽しい。生まれてきて嬉しい。産んでくれてありがとう、みたいな。そんなの、てらいなくやられても、俺は何の楽しくもねえんだよ、そんなの。そんな芸術。芸術じゃねえよ、そんなのは、みたいなさ。
うん。
どれだけ生きるのが苦しいっていうのを見せてくれるのが
、うん、
アーティストで、だからこそ尊敬するんですよっていうのが、ありますよね。
いや、同感です。
うん、なんかその水を得た魚になっちゃったあっちゃんはなんか違うんだよ、面白くないんだよってなっちゃうんですよ。申し訳ないですけどね。
そうなんですよね。
今日久しのこの自由奔放なこの中で苦しんでくれみたいな、
あっちゃんは。確かに確かに。
俺は楽しいんだみたいな。
そうですね。
構図としてはそういうことですよね。
構図としては。
ひどいよね、もう。ひどいよね。
うん。
ひどいんだけど、俺が
好きなんだ。それが好きなん、それが好きなもんはしょうがないですよね。それが好きなんだから。
俺が真実なんだ。
それを好きになっちゃったんですもんね。
うん。
それを見せてくれるからこそ好きなんだし、尊敬する。紛れなくネズミな俺をね、見せてくれるっていう、あなたが、あなたが好きなんだっていうのがどうしてもあるんで、今井さんが僕に合わせてきてくれてなんか嬉しい、楽しいみたいな、そんなあなたを見たくないんだみたいな。言い過ぎですけど、これは。
まあでも、13回月光だから、僕たちにとってはちょっとそういうアルバムになっちゃってるっていうのはありますよね。その、言ってみれば、今井さんもちょっとその型にはまって、まあそのゴシックっていうところに、まあ言葉悪いけどちょっと囚われて自由さがなくなってる。っていう風に、まあ僕らはちょっと見えちゃってるところもあるし、あっちゃん的にもやっぱ得意なところに行ってるから、そのもがいてあがいてっていうところの魅力が薄れてしまっているっていう。
そうですね。そうなんですよ。
両方がちょっと。
そうなんですよ。なるほどね。そうなんですよ。音楽的にも。
あくまでも僕らから見てっていうところですけど。
僕らから見てなんですけど。
うん。僕らが好きなバフチクとしての魅力が、薄れてしまっているのは、まあ正直なところ。
そうなんですよね。
今井さんのサウンドも確かになんか、テルミンとかワーミーとかあんまり使ってないですよね、このアルバム。
そんな近未来なものは存在してない時代の音楽。
時代の
音楽だから、このアルバムは。
このアルバムはそうだね。
うん。
まだ誕生してない。
ワーミーペダルなんてものはないんで。
ピッチをあんなにグイーンなんだよね。
うん、
なるほどな、
うん、
そういう意味では、だからやっぱ、うん、お二人の。
まあ。
というかね、そこはすごいわかりますね、確かに。
まあ、そこはね、まあ、何度も言ってるけど、好みであって。
そうだね。まあ、
その、桜井篤史っていうそのゴシックの型を得た桜井篤史の表現力は本当に素晴らしいし、それがどんどんこの時代から上がってったのも間違いないし、それは本当にちゃんと強調しておきたいところではあります。
そうですね、
うん。
そこにハマる人はやっぱ絶対ハマるし。
そう。
まあ、爆竹。
桜井篤史。
うん、
桜篤史自体の魅力もそこで発揮されてるから。
発揮されてる。うん。
うん
う
ん、
そうですね。やっぱこれ以降のその桜井さんの表現形態とか見ても、ここで確立された一つの型というか、一つのスタイル、
うん
うん、をもっと 強化していくっていう方向性にいってるなぁと思うし。
はいはいはい。
それはその、ここで得た一つの型と、その、それ以前の、まあ俺らが面白かった、もがいてもがいてみたいな部分と、両方なんかハイブリッドしていくよね、これからみたいな。そこがやっぱすごいとこなんですけど、あの人の。ここでその得意な型を手に入れたから、そっちに振り切っていくわけじゃなくて、やっぱり、
そうですね。
やっぱりいろんなことに傷ついて悩んでっていう自分を表現していくっていうのも、ちゃんとやっていくというか、そこをなんかうまく融合させていくんですよね、これ以降。それの究極形態がイゾラだと思うし。
そうですね。いや、そうですね。それはすごい思いますよね。
だからこそ俺はあれにめちゃくちゃ反応したんですよね。
そう。
俺はとんでもない、すごい、歴史的名盤だっていうのは、やっぱそういうところにつながっていくよなっていうのは思いますよね。
まさに。
まあ、だからその過程の中ではやっぱり
過程の中で、
アルバムですね。
やっぱここを通ったからこそっていう。
ですね。
必然というか、こういう道を辿ったからあそこに行ったんだなっていうのをやっぱ見てるとわかるよなっていうの
は。まあ今こう見るとやっぱりそうなんですよね。全体の位置づけというか。当時はこれが最新アルバムとして、もうね、出てる状態だと、こっからどうなるかっていうのは、未来は見えてない状態だから、まあ、そういう意味では、受け止め方やっぱちょっと、今とはまた違うとこありますけどね。
まあ本当、僕らのまあ好みとは一旦別にして、表現者桜井敦のその表現力ってもう、こっからめちゃくちゃ上がってきますからね。こっからすごい角度で行くから、だから本当にそれはここは一つの転機になってるんだろうなって。
やっぱライブとかでのパフォーマンスとかそういうところも含めて結構やっぱ変わってってるって感じなんですかね。
そうだと思う。この13から月光のツアーはちょっと行ってないけど。まあ、後でね、映像とかを見ると、やっぱまあ、すごいもんね、やっぱこの、時のライブとか。
なんか、アルバムのジャケット、ちょっと改めて見てみると、なんか、奥の方に座ってる人が、なんか太ももを露出してるんですよね。なんか、あの姿が、こう、桜井さんのあの、ライブでの衣装とかに似てるなって、ちょっと、
後の。まあでもこういうのはやっぱあるんだろうね。本人のその世界観に。常に。
まああるからこそね、やっぱり、ああいう。
まあ、太ももは出さなければならないというね。
そうそう。
ゴシックとは。
ゴシックとはそこですか。
ゴシックはね、
ゴシックたるものを
出さなきゃいけないんですよ。ゴシックたるもの。
ゴシックたる
もの。やっぱ、杉蔵にしてもさ、とマリス・ミゼルのマナにしてもさ、やっぱ、ゴシックを背負ってる人はね、太もも出さなきゃいけないんですよ。
なるほど。
半ズボン履かなきゃいけないんだよ。
各バンドの中のゴシック担当者。
ゴシック担当者がね、そう。
義務付けられてるってね。
そう。半ズボン履こうというね。
半ズボンを。
足をさらそうという。そこがゴシックだから。
そうですね。だこのアルバムのジャケットの中で言うともうそのゴシック担当は、その奥に座ってる。
うん、
太ももを露出してる。
ちゃんと出してるわけだ。
そうね。
ゴシックって何かっつったら、絶対領域だからね。ゴシックイコール絶対領域だ。そう、和訳すると。
和訳で。
和訳すると絶対領域。これもね、やっぱり出さなきゃいけないんですよ。
なんかこのアルバムのジャケットの後ろの方に変態みたいなやついますよね。右奥の方に。
炎を持ってる？
炎を持ってるやつ。
変態って
変態みたいなやつが僕に
上半身裸なだけでしょ
いやこんなやついたらさ変態だと思うでしょ
まあまあねいや道にいたら怖いよね
超怖いじゃんこれ火振り回しながら上半身裸
これがゴシックなんですよ
これがゴシック、うん、義務付けられる、
うん、
まあそんなとこですかねちょっといろいろなかなか正直ベースでちょっとお話しさせてもらいましたけど、
う
ん、今回
これは今までの爆竹回とはまたこうね違った雰囲気の、ね、
まあどうしてもその
てて、ねうん、
リアルタイムで聞いてた聞いてないのサイクルはある、
うん、
そういうタイミングとしてのサイクルはあるっていうところとまあ好みのところを何を爆竹に期待し、うんうんうん、どこの部分に魅力を感じてたかっていうところとの、まあちょっと差がね、やっぱあるっていうところは、
うんうんうん、
名盤ラジオ的にはね、正直に、
うんうん、
言わないといけないかなと思って話をしてるところですが。
はいはいうん、まあそうですね、その爆竹、うん、爆竹が、爆竹っていうバンドをめちゃくちゃ好きな理由と、このアルバムにハマらなかった理由って言ったら同じなんですよね。自分の中では。爆竹ってめちゃくちゃ好きだからこそこのアルバムにはハマらないんだっていう自分の中では一貫性があるん
で。うんうん、一貫性はありますね、
うんうん。そこを偽ることはできないっていうところを話し、僕はこうですよっていうのを話しただけで。
そうですね、そう。
だから、だからうん、爆竹のファンの方でそうでないがいっぱいいるというのも理解するし、このアルバムがファンに人気あるっていうのも理解できるし、
できるし、うん、まあこれこそが爆竹ですよっていう人を別に否定するつもりは全くないし、
うん
うん、
それはね、人それぞれの好み。
うん
いや、これが爆竹の最大の魅力だし、これが一番良くないですかって言われたら、うん、いや、わかる、うん、だと思うよって、うん、言うしね。
うん、
俺は違うけどって言うけど、
うん、
でも、その意見はすげえわかるな、とは思うしね。全然そのなんかアルバムが、もうこれはダメだとかではなく、
そうですね。うんまあ、そこはしょうがないですね。ちょっと、偽ることもできないので。
うん、そこを偽ることは誠実ではないしね。
誠実ではない。
うん、アートに対して、音楽に対して、
うんうん。まあ、いろんな意見、なんか見方、聞き方あると思うんで、うん、ぜひね、ちょっと、あなたはどう思いますかっていうのは、どう聞きましたかっていうのは、ぜひコメント欄にでも残してもらえると、ちょっと僕らも面白く読ませていただくので、
うん、なんかすごい熱いコメントあるかもしれないですしね、
うん。はい。まあなのでね、まあいろいろ語ってきましたけど、はい、この13回月光、はい、まあ何はともあれ曲を見ていこうって話ですよ。
はい、そうですね。これどうなるんでしょうかね。
実際どうなんだってところですね。
これ曲で、ね、どういう話になっていくんだ、これは、うん。
っていうところを次回からやっていければと思います。
次回ちょっと楽しみですね、これ
は。お楽しみに。
次回へ続きます。